石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークラニング。では今月のテーマ雇用に関して寄せられたメッセージの中から時間の許す限りお答えさせていただきたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いします。今月もたくさん雇用についてのメッセージをいただきました、はい、ありがとうございました。
では茨城市の夢追い人さんからいただきました。38歳の男性の方です。企業の体力的問題から近年正規雇用は減らされてきました。雇用を増やすことと正規雇用を増やすことは違うと思いますので、長く好景気を維持することが大事かと思います。また10年以上同じ仕事に就く人も少なくなってきていると思いますが、若い方は正規雇用を望んでいないのでしょうか、というご質問です。
はい、そうですね。今非正規雇用の方今非常に増えています。特に女性の方半分近い方がもう今や非正規雇用という中で、私はやはり正規雇用非正規雇用どういう形態であれ多様な働き方を認めた上で同じ仕事内容をするんであれば同じような待遇を受ける、まあ、いわゆる同一労働同一賃金という言い方されますけれども、そういったやっぱり多様な働き方今必要になってきてるんじゃないかなと思うんです。やっぱり仕事よりも、まあ、生活家庭の方を重視をしたいという方もいらっしゃいますし、いわゆるワークライフバランスということを今よく言われますけれども、私たち公明党も今青年委員会で全国的にこのワークライフバランスのあり方というのをアンケート調査をやらせていただいています、
はい、
どういう働き方を、まあ、望んでいらっしゃるのか、正規雇用ずっとやっぱり、朝から晩まで平日ずっととですね、月曜日から金曜日まで仕事をしていることではない、そういうことを望まない方も今やっぱり増えていらっしゃいますの で、
そうなんですね、
それはそれで希望として叶えられる、そういう社会を目指していかなければいけないんじゃないかなという気がしますね。
この10年以上同じ仕事に就く人が少なくなってきているというのは非正規雇用だからですか？
というよりは、まあ、離職される方あるいは転職される方がやっぱり増えてきているのかなという気がします。
はい、
昔から七五三とよく言われます。中卒で仕事に就かれて社会に入られた方はだいたい3年間の間に離職転職される方が7割ぐらいと言われています。で高卒で就職された方で3年以内に離職転職される方が5割ぐらいと言われています。で大卒で就職された方でも3年以内に離職転職される方が3割近くと言われておりまして、このやっぱり離職転職されても再チャレンジ、次のやっぱり自分を磨くためのステップアップをしていく、雇用の流動化というのがちゃんと受け皿としてあればですね、私はいいんだと思うんです。
キャリアアップとしてってことですね。
やっぱりどんどんチャレンジをしていける、
はい、
やっぱりこう、なかなか日本は昔からですね、終身雇用制といって正社員で一度入社したらもう定年まで、はい、同じ会社でずっと働くというのが一般的な考え方であって、社会保障のさまざまな制度も年金とか保障制度もこうした終身雇用制を前提にしているものがありましたけれども、今やっぱりそういう雇用が流動化してきている、そしてこの雇用の流動化に即した社会保障のあり方っていうのもどんどんやっぱり変えていかないといけないと思うんですよね。まだ社会がそこに追いついていないものがたくさんあると思いますし、多様な働き方、こうしたものに対応していく努力というのが政治に求められていると思います。
わかりました。続いて枚方市の和弘さんです。43歳の男性の方です。景気回復の兆しが見えてきましたが、中小零細企業や輸入企業への影響をどう考えられますか、といただきました。
はい、景気回復の兆しは確かに見えてきています。
はい、
昨年の衆議院選挙以降、株価は非常にこう上がってきていますし、為替も、輸出産業製造業の方々にとっては非常にプラスの動きが見えていますが、
そうですね、
これ今現時点ではやはり一部大企業とそれからその輸出製造業のところにとどまっている状況があると思うんです。で今和弘さんからいただいたメッセージの通り、やはり中小零細企業まできちんとこの景気回復の波が届いていく、そういうふうに推し進めていくことが大事だというふうに思います。
はい、
で特に中小零細企業の方々にとって不安の声が大きかったのは、3月の末で金融円滑化法という法律が終了したんですけれども、
はい、
この金融円滑化法という法律は、リーマンショック3年前のリーマンショック以降ですね、中小零細企業が安心して、お金を借り入れて、しかも、景気が厳しい中でなかなか借金の返済が融資の返済がうまくいかないときに、その返済の繰り延べ条件変更を金融機関が柔軟に応じてもらえるということを、規定した法律が金融円滑化法だったんです。 ところがこれは借金の返済を先に伸ばすだけで問題解決になってこなかったので、
はい、
金融活動自体は終了してしまうことになりまして、だったらということでこれまで同様に柔軟に応じるべきだということを、まあ、強く政府にも要望し、まあ、我々今与党ですので政府もそれを受け入れて、まあ、全国の金融機関に対してこれまで通り条件変更に応じることということを通知を出してくれました、
はい、
でまた同時に単にこう条件変更に応じるだけではやっぱり問題解決にならないので、コンサルタント機能をきちんとこう金融機関が寄り添って、中小企業あるいは零細企業がきちんと経営再建できるように、アドバイスをすべきであると、そういった対応体制をしっかり各金融機関が取るべきだ、ただ単にこう条件変更に応じて、借金の支払いを先延ばしするだけじゃなくて、どうやったら返せるかということをアドバイスしてい、いけるようにすべきだということも、政府からまあ通知をしまして、まあ、こうした中小零細企業の方々のまあ不安の声にお答えをしてきたところです。
はい、わかりました。まだまだ質問来てるんですけれども、また改めて時間がありましたらお答えさせていただきたいと思います。たくさんのメッセージありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では石川さんに今月のテーマ雇用についてまとめていただきたいと思います。
そうですね、私も3年前の参議院選挙の時に雇用の拡大というのを訴えていただきました、
はい、
まあ、当然その時は今よりももっともっと景気が厳しいリーマンショック直後ということで非常に失業率も高く、特に若い方々の失業率が非常に高かった時代で、大学の学生と中小企業のミスマッチというのもあるんですが、
はい、
ハローワークで行っているいろんな技術訓練と実際の企業の求人情報、この間がなかなかこうミスマッチの状況が続いていまして、実際に企業が欲しい人材像とそのハローワークで実施している技術訓練の内容がマッチしてないんですよね、うん、実際にその企業は欲しい人材あるいは能力、そういうのを磨けるようにしていかなければいけないですし、
はい、
そして大学の卒業生就活生にとってはやはり大学生が得られる求人情報というのはどうしてもリクナビとかマイナビとかそのスマホで得られる情報というのは大企業の情報に限られていますので、やっぱり全国にあるさまざまな魅力ある中小企業であってもそういう求人情報が学生に届きやすくするように、まあハローワークに届いているそういった中小企業の求人情報が大学生にも行き渡るようにということで、まあ新卒応援ハローワークとかですね、まあいろんな制度について取り組んでまいりまして、だいぶまあリーマンショック以降例えば内定率なんかも向上してきたなというふうに思っております、
はい、
ただまだまだやっぱりやるべきことたくさんありますし、経済の活性化の波がようやく、まあ、今回、まあ、自公政権誕生したことによって前向きな兆しが出てまいりましたので、これがきちんと、先ほどの話にもありましたけれども中小零細企業あるいは輸入産業の方々にまで、行き渡るように、本当に景気が前向きに実際に GDP の成長率が、まあ、2% 3% と上がっていくように頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。